寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さていよいよ6月もね後半に差し掛かろうとしていますけれども、
そうですね、はい、
舞鶴では大きなニュースがありました。
はい、そうです。皆さんご存知だと思いますけれども、バイオマス火力発電がですね、まあ、日立造船さん、そして舞鶴市、そして北の住民の自治会の皆さん方を中心に、まあ、公開のですね、協議、公開の説明会というものがこう開催を6月13日の土曜日に、されました。私も行きまして32名地元以外の人たち、また記者とか、ね、関係者以外のところの方が来られて20名しか入れないよということだったので、なんとか抽選にですね当たって20名のうちに入れていただいて入ったんです。万が一抽選外れたらですね、まあ、ちょうど今コロナで、たくさんの人入れないということなので、それであればドアを開けて開催するだろうから、折りたたみの椅子を持っていきましてね、もしも抽選から外れれば廊下で聞こうと、まあ、このような思いを持って行ったんですが、まあ、当選をして聞かせていただきました。そしてですね、いろいろ今冒頭申しましたけれども、舞鶴グリーンイニシアチブというこの会社がね、主体になって、このパーム油火力発電所を運営をしていくと、実際 の、まあ、出資ですよね。そして運営は、まあ、日立造船さんが多くのところを担うわけですけれども、まあ、この説明会公開協議の中で日立造船さんの方から6月末日までに新たな出資者、要するにこの事業に対するお金を出してくれる人が見つからなければ、この舞鶴グリーンイニシアチブというこの合同会社を解散するということなんですね。解散するということは当然もう計画全部なしにするよということなので、やれやれというところではあるんですが、まあ、いろんなテクニックがありまして、解散すると言っておきながらギリギリのところで名義変更するとかね、人にこの会社譲渡するとかっていうと、舞鶴グリーンイニシアチブという会社はなくなるけども、それの、内容をそのまま引き継いだ会社が次できる可能性もないとは言えない、だから実際に解散しましたというところまで皆さん気持ちをですね緩めないで、もう特にね北の自治会の方々はもう本当そういう強い思いを持っていらっしゃる方ばかりでですね、決してまだ気を緩めてはいけないよということをお互いに合言葉としてですね交わしながら、まだいらっしゃるというふうにまあ思います。まあ、とにかくでもその説明会公開協議の中で、日立造船さんの方がそういうふうに発表いただいたということ、これに対してはもうかなり大きな前進であると、まあ毎日新聞さんなんかはもう撤退という表現でまあ書いていただいてたと思うんですけどもね、まあやっとこれで舞鶴の環境が守れたなというふうなことを私ももうここ何ヶ月もですねこのラジオでお伝えをさせていただく中で、まあ微力ではありますけども、ささやかな小さな一つの私の勝手な思い込みに基づくパーミュー火力発電所反対というそういった運動に、なんかこうお役に立てさせていただけたのかなというふうな思いで、まあ、いるところであります。舞鶴市の方としてはね、まあ、ギリギリまでとにかく新しい、出資会社を日立造船さんが見つけてきてくれることをまあ願っていると、まあ、いうふうな、思いのお話もされておりましたけれども、まあ、こういった中でですね、日立造船さんが最後に、まあ、そのグリーンイニシア舞鶴グリーンイニシアチブの解散のお話をされた後、 まあ、まとめ的なところでですね、こういうふうなお話がありました。皆さん電気使ってますよねと。電気使うということは誰かが電気作らないとダメですよねと。電気作るということに対して何か犠牲にする必要もありますよねと。でも電気使わないんであれば原始生活に皆さん戻れるんですか。パーム油火力発電所というのも皆さんが使う電気の、まあ、一部というかそれをまあ発電するわけなので、言ってることに矛盾がないですかというようなことをこう言うわけですね、
はい。
うん、でもですね、ここのところで確かに私も家で電気使ってます、まあ、藤本さんも電気使って、
はい、
だからじゃあ発電所がなければ電気使えない事実です。で原子力発電所僕も反対です。反対だけれども電気使ってますというふうになってくると矛盾してますよね。私の生活矛盾してます。うちの家内にもなんだかんだあんたパーム油の発電所の反対してるけども、私たちも電気使ってるということ分かってるよねってこう言われるわけですね。もう当然分かってるわけです。でものバランスっていうのもあるわけですね。で日立造船さんも確かにそこのバランスをうまく取っていくことが今後の課題であるということもおっしゃってました。ただでもあの場所において僕が言うべきことではなかったんじゃないかなと。なぜかここ大事なところなんです皆さん、
はい、
北の自治会の皆さんを中心に舞鶴の問題として何を私たちは大きな課題として掲げて取り組んできたか。人間の命です。命の尊さを絶対的に崩してはいけない、
はい、
お金の尺度経済的効果を優先させてはいけないということをずっと言っていました。山本治平議員もこういう産業は必要だとこう言い切って、これからもどんどん作り続ければならないということはもう4月10日の放送でも流させていただいた通り市議会の質疑の時に彼はこう言ってます。でもそこには本当に経済尺度と人間の命をきちっと対比して考えているのかということを思った時にできてないと僕は思ってます。もしもできてるっていうんであれば市会議員そして特に畳市長市長公舎を北のパーム火力発電所の横に建てるべきぐらいのことを僕は必要だと思ってます。それができないんであれば、また市会議員も全員が北の地区に、まあ、もうこれでパーム油火力発電所は作らなくなってくれるだろうと思ってますけど、仮にできたとしたらそこで全員市会議員を住んでいただきたいということができないのであればね、やはり住民の皆さんに寄り添ってないという事実なんですから、そういったこともきちっと踏まえていくと命の尊さを前提とした議論がなされてないとダメなんです。経済尺度ばかりを優先している、そういったようなことで電気使っている皆さん、自分が電気使ってて発電するなって言ってるようなことはおかしくないですかっていうことを問いかけっていうのは、これはあまり僕はやるべきじゃなかったんじゃないかな、これはもう日立さんもちょっと考え直していただく必要があったんじゃないかなと、まあ、いうふうなことも思うわけですけども、まあ、ここでですね、市長は4月24日だったかな、その記者会見の時に新聞にもいっぱい載ってますけど、まあこういった説明会をやりますよ。でこれがこの前本当だった5月の末に公開、説明やるって言ってたのが、急遽資料がなんだかんだまたは公開だったら嫌だから非公開にしろ、非公開だったらやらない、公開だったらやらないということで、そして6月13日まで伸びたわけですけども、あの時にですね、新聞にも載ってました。市長は、まあ、市の説明は非常にこう論理的にやってると、だから住民の皆さんもきちっとした論理的な説明を理解してくれないと困るよと、まあ、こういう内容でしたよね。うん、ここで、ね、皆さんね、論理と理論ってこう考え間違いしてるように僕は思うので、皆さんどう思われるかっていうのをちょっとお尋ねをしたいぐらいで、今日はまあこの問題を定義したいんですけども、まあ、とにかく理論というのはですね、個々の現象を統一的に説明できるように、まあ、三つ筋立てて作り上げられた体系というふうにまあ書いてる部分もあるんですけども、要はいろんな知識を知って、それをうまく活用しながら説明していくと、大体あの人は理論的だとこういうふうに言われるわけですね、
はい、
でも今回畳市長も書いて述べているのは論理ですよね。論理ということはですね、少なくとも、まあ、理論は英語で言えばセオリー、論理というのはどっちかというとロジックですよね。で論理が考え方の形式を、論理はですね、とにかくまあ考え方の形式を指すということを書いている人も読むし、考え方や議論を進めていく上の道筋というふうなことも大事だから、いくら理論がたくさん持って理論的に説明できても、論理的にきちっと道筋が整ってないと理解しにくいわけ。ここで大事なことを言います、
はい、
もう一度先ほどの繰り返しですけども、論理をきちっと唱えて相手に理解してもらおうと思うと、そこの根底には命の尊さが絶対的にないといけないと僕は思ってます、
はい、
だからお金の尺度を中心にした論理成り立たないと僕は思ってます。お金の尺度を中心にした理論、これありだと思います。お金をどう儲けるかという理論的な説明あると思います。でも論理ということであれば、これは僕はある意味宇宙法則だと思いますので、人間の命がきちっとそこに尊厳を守られる、人間の命がきちっと守られるという前提に立ったロジック、論理的な説明がなければならないというふうに考えていくと、舞鶴市の説明資料の中に、まあ、今日もかなり持ってきてます。もうこれも何十ページかありますけどね、こちらのそれと、舞鶴さんの説明もありますし、そして北の自治会の方々が舞鶴市のこの説明に対しておかしいというふうに思われたところに対する疑問点というものをきちっとまたまとめていただいている、まあ、こういうのを読んでいくとですね、どちらが論理的かというと 100% 北の自治会の方です。舞鶴市日立造船さんの説明というのは理論的によくできていると思います。しかし命の尊さ、命の重さということの尺度に照らし合わせたときにいっぱい欠けている部分があります。おかしなところがあります。そこを北の皆さん方は追求した、それが疑問点としてこういうふうに資料としてまとめていただいたということだと私は理解をしました。ね、本当に北の自治会の皆さんとですね、私がこうしてお出会いをさせていただいて、今まで見ず知らずだった北の方々とご縁を持てたというのは、もう本当にね、このパーム油火力発電所のおかげなんですよね。これがなかったら北の人たちって私全然触れ合う機会なかったのに、おかげでですね、パーム油を通じてこういうふうなご縁ができた、またはウータン、森を守る会っていうふうなね、世界的な動きをされている ところからも来ていただいてお話をいただいた、まあ、こういったような方々のご縁を持てたこと、これはプラス発想でいくとパーミュー火力発電所のおかげということにもなろうかと思います。ここでもう一つ最後の宿題なんです。福知山の、パーミュー火力発電所まだまだ今やってます。その中でですね、5歳の男の子がバイオマスの匂いで大変やと家の中っていうふうな苦しい思いをお母さんがいつも言ってるんでしょうね。それを、まあ向こうの事業者の方にお手紙を出された。バイオマスじゃなくてバイオマスって書いてるんですね、ひらがなでね。本当にもう心打たれる、本当に可愛いこの絵手紙なんですけれども、これについては舞鶴が一件落着したと言ってもですね、気を緩めないように、また福知山の方にもスポットを当てながら、いい環境をお互いに守っていけるよう取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございます。この番組では番組への感想、そしてテーマのリクエスト、田中さんへのご質問なども募集しています。ぜひお寄せください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、また聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。